ゴーゴー喧騒シーズン15。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン15第10回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。令和8年2026年、今年の干支は日の絵馬です。馬年生まれの人はエネルギッシュでチャレンジ精神旺盛なんて言われています。今年1年が情熱を持って走り抜ける年になるといいですね。さて、それでは今日もゲストをお迎えしています。今日のゲスト28期です。牧秀幸さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
牧さん、現在のお仕事をお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、今慶応義塾大学という、大学で、はい、大学教員をやっています。
まあとかって、まあ、そうそう、まあって
カットしてください。
大学での教授ということですけれども、学部というか学科というのはどういう。
はい、物理情報工学科というところで、こう物理の中でも、なんか実用化とかに近いところをこうする、こう応用をするところの、なんか学科っていうんですかね、はい、応用物理に近いところの分野をやっています。はい、
多分私が日常生活を送ってる中ではあまりこう身近に感じるのはない分野ですか。
はい、ただ例えば私が、半導体というのを専門にやってるんですけども、半導体って例えばコンピューターの中とか、はい、こうスマホの中にも皆さん使ってるものなんですね。でそれの、今のものに代わるこう新しいものを作って、こう性能が上がらないかなとか、なんかそういったのをやってるという感じです。はい、
じゃあお世話になってるその大元のところで。
そうですね、はい、そうなります。はい、
今回牧さんにご出演いただくことになったのが、実は割と近いところで同窓会があったということですね。はい、28期の同窓会はいつあったんでしょうか。
10月の最初の、はい、土曜日かな、にありました。はい、
はい、久しぶりの集まりですか。
そうです、もう私は卒業以来初めての 同窓会の参加で、なんか少人数でやってたらしいんですけど、私は本当にもう30年ぶり、50歳なので、30年以上ぶりに初めて出ました。
いかがでしたか。
いや、もう本当にすごくいい会で、多分参加した人みんなもうなんですかね、もう本当にこう楽しんで帰ったと思うんですけども、私もそうで、久しぶりに会った人とも楽しく喋れたし、結構初めて話した人とかともなんかすごく打ち解けて話せたので、なんかこう人との広がり、つながりもこう広がったし、例えば今日とかもこういうラジオ出れてるのもそういう縁なので。
ね、そうですよね。はい、同窓会って不思議ですよね。こう知らなかったりとか、例えば年齢が違ったりしても、あの学校で一緒に過ごしたっていうだけで、何かこうグッと距離縮まりますよね。
いや、そうですね、なんか不思議ですね。なんか出る前は結構なんか私結構見た目が太ったのでちょっと心配してたんですけど、
同窓会に行くわ
そうですね。でも出たら本当楽しくて、申し込んでよかったなと思いました。はい、
そうでしたか。ただそんな風に30数年ぶりになんていう風におっしゃってますが、喧騒とのご縁っていうというのはずっと実は続いてらっしゃるそうですね。
そうですね、
ちょっとその辺をお話しいただけませんか。
はい、いくつか、例えば私今高校の時卓球部だったんですけども、その卓球部自体は毎年忘年会みたいなやってて、みんなこう、卓球部の OB が集まったり、あと私今相模原の卓球協会にその、喧騒の OB でチームを作って、Kマスターっていうチームを作って、
Kマスター、
はい、でそれでこう大会に出てて、で毎週練習してるのでもう毎週喧騒 OB と一緒に 卓球をやっています、はい。
あ、そうですか、はい。そのチームのその成績というのはどんな感じなんですか。
数年前から始めて、まあ、一番下のリーグから勝ち上がってって今な8部リーグだったかな、まあ、全然まだ上ありますけど、
なんか卓球 の, そのリーグがとっても分かれててずっと勝ち上がっていって、うん、どんどんあるんだそうですね。
そうですね、そうですね、
はい。
そこのまあ下からちょっと上ぐらいでこう とどまってる感じですけど、
はい。それが県総卓球部の OB で作ってるチームにまずは参加してる、
はい、
それが一つつながりですよね、はい。他には県総とのつながりという
か、そうですね、例えば息子の話で言うと、息子が県総卒業生で、
はい、
去年卒業したので、まあ、今大学1年生なんですけども、うん、まあ、なんだ軽音楽部に入っていて、はい。でまあ、セントラルっていうなんか
セントラルってグループですか
グループです、はい。でまあ、そうですね、もう、まあ、彼もまあ部活にこう熱中してですね、はい。でまあ私よりもある意味ハマって学校もこう遅刻気味でありながら音楽にハマるみたいな感じでそうですね。で今でも卒業後にこう外部の指導員みたいな感じで、まあ、たまに県総に行ってこう指導してたりしてるそうで、まあ、そういう意味ではこう家族ぐるみで県総にお世話になってます、はい。
セントラルという軽音楽部のグループなんですけどね、相模原市が主催している相模原の青少年音楽祭というのがありました。そこで優勝がなんかしましたよね。
そうですね、はい。
でこの FM ホット839 FM 相模にも多分セントラルのメンバー出てませんか。
そうですね、なんかカラフルハミングとかいう番組で、はい、その優勝したことのなんかこう賞としてなんかラジオに出れるっていうので出てまして、
そうですよね、
まあ、私より先に、
ね、
ラジオデビューはしてる
じゃあ県総とも縁があってFM 相模FM ホット839とももうご縁があります、はい。それからなんかその同窓会の前にちょっと驚いたこともあったと伺ってます。
そうですね、はい。ちょうど同窓会に1週間前に仕事で台湾に、まあ、いわゆる研究の学会発表に行ったんですけども、まあ、そこでたまたまこうまず高校生が海外の学会で発表してるっていうのを見てそれで驚いたんですけど、よく聞いたら県総生 で英語で発表しててもそれでもう本当驚いて、まあ、ちょっともう嬉しくなってすぐ行ってこう話したり
話しかけて
そうですね、でよくよく聞いたら、まあ、まずそのお母さんが、
はい、
またその次の週に会う同窓会のその要するにお母さんだったんで
同期 の,
そうです、ね、
お子さんだったということですか。
そうですそうで す, そうです、だったり、まあ、あと息子の知り合い同じ軽音部の後輩もいたので、マキさんですかみたいな感じでもうなんかいろんな出会いというかですね。でその話とかはこう同窓会の LINE とかで紹介したら、うん、まあ、皆さんこうちょっとみたいな感じで、
うん、
ちょっとこう、まあ、なんですかね、話題になったりして、まあ、それでこう同窓会とかも楽しみになったりですね、はい。
で出てみたら30年ぶりに出てみたら、うん、もうこれは大変良かったと。
いやそうですね、そうですね、うん、なんか同窓会一つでなんかいろんなつながりが
本当ですね、
できて、
本当ですね、うん。まあ、今は LINE とかもありますので、うんうん、どんどんこう輪がまたね復活しやすくなってるかもしれませんよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね、そう思います。
さてそんな牧さんなんですけれどもちょっと高校時代を振り返っていただきたいと思いますが、はい、どういう高校生でしたか。
そうですね、もう卓球を高校に入ってから初心者で始めて、
うん、
まあ、でも卓球に結構ハマってしまってですね、結構一生懸命練習してたので、はい、ほとんど休みなく部活には参加してました。なので、まあ、ちょっと高校、まあ、これまで塾とかは行ったことなかったので、うん、まあ、学校の勉強を中心に勉強して、うん、まあ、多分宿題とかも家でやってたんでしょうけど、うん、まあ、でもほとんどはこう部活に情熱を注いだみたいなイメージです、
う
ん、はい。
でも授業勉強の方はどうでしたか。
まあ、割と成績は良かっただと思いますので、まず指定校推薦で大学に入ったりとかしました、はい。
理系文系だと当然理系なわけですよね。
そうですね、はい。
なんかその印象に残ってる先生とかいらっしゃいませんか。
あ、そうですね、確か犬塚先生って物理の先生がいて、はい、でこれ結構実験をやる先生だったんですね、うん。で、まあ、結構あんまりこう好かれてる感じではなくてなんでかっていうとこう受験前とかに実験するって嫌じゃないですか、時間の無駄みたいな、こうこのクソ忙しいのねみたいな、
もっと受験勉強にやりたいと、
ですけど私はその結構実験好きで見るすごいその実験ちょっと感動したやつとかもあって、まあ、結構その中でもなんかこう なんか懐中電灯と太陽電池使ったなんか光通信の実験とかが覚えてるんですけど、じゃそれに近い研究を、まあ、研究者になってからうまくいって、でそれをこう、まあ、結構トップジャーナルに発表したりとか、また今実はスタートアップっていうその会社を作って、そういう、こう新しいこうデバイスを実用化しようとしてるの、それもなんか喧騒で見た実験となんか、となすごい近いものなんですよね。なのでまあちょっとそれがうまくいった時、ちょっとこう、ああ喧騒で見たあの実験のをなんかナノテクノロジーでやったんだなみたいな、なんかそんな感じでちょっと感慨深かったとかですね。
そんな風に思われたりして、はい、まあ、そういう、高校時代過ごして指定校推薦で学校に、進学されたということなんですが、そうしまして今慶応義塾大学の教授なさってますから、大学は慶応大学。
いやそれがですね、あの早稲田大学出身でして
どうしてですか。
ちょっとライバル企業出身で
本当ですね。そうですね、総計軽装どっちでもなんかあれですけども、
そうです、ね、
ライバルですね。
そうですね、なんとなく、うん、あの両方選べたんだろうなと思うんですけど、あのなんとなく慶応ってお金持ちのイメージがあって、早稲田はやっぱこうバンカラのイメージがあって、ちょっ
とバンカラ、そうですね、なんとなくイメージが ね、
そうですね、うん、私はそっちのバンカラ
じゃないかと、
そうですね、そっちを選びました。はい、
で理工学部に進まれて、はい、でそこでももちろんその、道は一筋こう見えたところに行かれたわけですね。
う
ん
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、
で大学卒業なさった後はどういうふうに慶応大学の慶応義塾大学に結びついていくんですか。
あ、そうですね、まあ、早稲田で博士を取って、でとりあえずまあ研究者になろうと思ったので、まあ国理化学研究所ってい こう国の研究所があって、まずそこで3年間働いて、でも3年契約なんでそこでこうクビになるのが決まってるので、
はい、
でその後慶応に応募したら、まあ、たまたま縁があって入れたので、まあ、そのままずっと慶応にいるという感じです。
そう道筋っていうのがあるんです ね、応募してとかってそういうことなんですね。
そうですね、もう研究者ってこうもう全て公募があってそれに応募するみたいな感じなんですよね。やっぱ競争があるので。
ああ、そういうものなんですか。はい、まあ、研究所でそこからそのなんかこう道がこうできて次は高校っていうものじゃなくて、うん、まあ、就職試験みたいなもんですよね。
あ、そうですね、それが3年に1回とかやらなきゃいけなくて、
あの教授になった後もですか。じゃないですか。
教授になると大丈夫ですけど、うんうん、例えば慶応に入った後も最初は3年契約で、まあ、その後、まあ、一応認められてその契約が無期になったけど、まあ、それでも助教講師准教授教授ってこう昇格しなきゃいけないので、結構そこも大変とかですね。
はい、で今は教授でいらっしゃいます、はい、ということなんですけど、あのちょっとそのまあもう私はもう分からないところなんです。お仕事のことはね、なかなかお伺いできないのですが、あの喧騒にね入って、さっきちょっとあの実験をしている時にちょっと思い浮かんだなんておっしゃってましたけど、うんうん、喧騒に入ってよかったと思ってらっしゃいますか。どうですか。
あ、もうそれはもう本当に心から思ってます。はい、
それはどんなところでそういうふうにお感じになるんでしょう。
あの、まあ、いくつかあると思うんですけど、一つとにかくこう人のつながりが、うん、まあ、今でも続いてて、うん、で例えば大学卒業した後も喧騒の仲間とよく遊んでたし、今もさっき言ったように卓球やってたりっていうの で、 で同窓会でも本当いろんな人とつながれて、なんかこうなんていうんですかね、こう勉強ばっかじゃなくて、こうなんていうかね、人とこうつながって今でも、まあ、逆にこういろんな人に支えられてるみたいなこともあると思うので、あのそういう意味では謙遜に行ってよかったなと思います。
あの今大学で教えてらっしゃるわけですが、はい、その教え子の皆さんの中に謙遜生っていないんですか。
あ、ちょうど今一人
いるんですか。
いるんです。初めて私の研究室に謙遜生が入って、実はその学生もこの前台湾に一緒に行ったんです。たまたま、でその学生が実は謙遜生が喋ってますっていうのを、見て私のところに来て、謙遜生がいますみたいなので、そんなことあんのみたいな、でなんでそうなんですね。謙遜生がその台湾に謙遜生だけで3人いて、私行ってでその学生もいたんで5人
本当ですね、
同じスペースにいるっていうのが不思議な体験をしました。
へ、
はい、
そういうあのね、あの謙遜生だったっていうその若い人たち見たりとかして、どうなんでしょう、やっぱり謙遜いいじゃないっていう感じしますか。
うん、しますね。うん、なんかやっぱりこう例えば高校 まあ、進学あの県総も進学校だと思うんですけど、うんうん、ただやっぱこう受験だけでこう過ごすっていうんじゃなくて、うん、こうなんかこう人間性みたいのがやっぱり育まれてるのが県総だと思いますし、うん、例えばその台湾の学会でその県総生に会うっていうのは私県総以外でも高校生が海外で喋ってるのは初めてなんですよね、
うんうん、
でそういうのをちゃんとこうやってるのが県総で、やっぱこう受験勉強だけじゃなくて、
うん、
まあそういうこうなんですかね、いろんなこう科学の活動みたいなものも、うん、まあ、3年生になってもちゃんとやってるっていうのは、うん、まあ、素晴らしいなと思います。
そうですね、はい、やっぱりこう長い目で見た時に社会に出た後、うん、そういう、こういろんなことを体験してきてるっていうのは大きな力になりますよね、
うんうん、いや、そうですね、そう思います、はい、
そうなんですね、うん、じゃあ県総おすすめだと。
おすすめです
、まあね、お子さんももちろんあの県総に入ってるわけですからおすすめだというのはよくわかる気がいたしますけれども、さて、お時間がですねだんだん少なくなってきたんですが、あの慶応義塾大学教授の牧さんにリクエスト曲を伺おうと思うんですが、
はい、
何がいいでしょうか。
はい、あの浜崎あゆみさん の, あの、まあ、最近出たミモザという曲をお願いしたいと思います。
これは浜崎あゆみさんがお好きですか。
そうですね、あの浜崎あゆみがまず大好きですけど
あゆみが大好きで、
はい、であと、まあ、この曲は本当に最近出た曲でいい曲で、あの、まあ、本当例えばこうこの前同窓会やったじゃないですか、でこの曲ってなんかこうなんだろう、50歳ぐらいにこうなってもこう、うん、頑張ろうとか、うん、こう楽しんでいこうみたいな、なんかそういうこうような曲だったり、
うん、
であと、まあ、その曲聴いていただくと分かるんですけど、こう自分昔の自分を振り返るみたいな曲なんですけど、まあ、そういう意味でなんかこう若い、まあ、喧騒性みたいな、そういう若い人とかにも聴いてほしいなみたいなのがあって、まあ、すごい好きな曲なんで選びました。
あ、分かりました。浜崎あゆみさんの別に突っ込むところでもないんですがずっと昔からファンなんですか。
いや、そこまであのコアなファンとかじゃないんですけど、まあ、見た目はまあ割と好きではありますが、あの
、ね、
まあ、でもあの今は歌詞が好きです。あ
のこの曲はね、歌詞が好きで選んでいただいた。
そうですね、あの浜崎あゆみさんって全部自分で作曲作詞してるので。
あ、そうですか。
全曲自分で作ってるので結構歌詞は本当にいいなと思って。
じゃ あ, あのリクエストしていただいたミモザという曲もそうなんですか。
そうです、はい、もう全曲自分で 作詞してるっていうことらしいです。はい、
あ、そういうことなんですね。
そうですね、あのそういうちゃんとした理由があります。
いや、別にそんないいじゃないですか、いいじゃないですかということで、今日の、ゲストさんはですね、慶応義塾大学教授をなさっています28期の、牧秀幸さんでした。それでは最後にですね、ご自身で曲の紹介をしていただいてお別れしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、浜崎あゆみさんのミモザです。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
喧騒推し、ここからは喧騒同窓会の役員が交代でお届けする喧騒推しのコーナーです。今月の担当は26期生の大八木聡と
26期生の田中真紀子、旧姓荻野真紀子です。
よろしくお願いします。さて、2人で同期ということで、
ね、
こういった形で今やらせてもらってますけど、
はい、
実は接点っていうと
高校2年生の時に ね同じクラスで、
ね、佐々木先生の、
佐々木先生のね、なんか思い出とかって
学祭ありましたね。
学祭ね、はい、私めちゃめちゃちょっと思い出してきて、
銀
河鉄道の夜の劇をやって、はい、あれね結構ね良かった。
良かった。
うん、
僕実は全然覚えてなかったです。やったことは覚えてんだけど。
本当、私ね、はい、あのね、カンパネルラの母っていうのをやった。そう。
主人公の母。
そう。カンパネルラがカニっていう。
あ、
で、
まあ、
そこで私がなんかこう病弱な役でなんかパジャマかなんか着てこう座っててなんかみたいな感じで、そう、そういうのをねやって、
そうだったんです
ね、結構ねあれ力が入っててさ、なんか照明がすごかったんだよね。
なんか一生懸命やった、ね、
そう。
そうですよ、
うん、結構演出が素晴らしくって、あれはなんかすごく印象に残ってたけど、何やったのその時。
もうでも本当に覚えてない
本当に、
うん、やったでもなんかやったことは覚えてる、
うんうんうん、
でなんかその後終わった後になんかマイク機材かなんかあったから、終わった後になんかうちうちでなんかカラオケみたいなこと歌ってた気がするな、
ね、
なんか歌ったな、
うん、なんかコメコメクラブとかみんな歌ってたよね。
なんだか俺ちょっと細かいことは覚えてないんですけど、
あの時流行ってた
コメコメクラブは何でしょうね。
会いたいと思うこと
ちょっと一曲歌ってもらいます。
出ないんだけど、
このまま歌ってもらってもいいですけど、はい、
いやそんな昔の大昔の話でしたが、
そこを経て ねちょっとなんか大学もね学部も一緒なんですけど、ね、そんなにでもその間あのなんていうか交流があったわけでもないんですけど、
ね、本当キャンパスで何回か見かけたぐらいでね、
ご縁は不思議なもので、ね、今大人になってまたこうして一緒にやらせてもらうと
本当に不思議なものでありがたいものです、
それぞれ活躍、うんね、田中さんも家電ライターとして活躍されてますし、は
い、
ここで県総同窓会事務局からのお知らせです。
県総同窓会では同窓生の名簿管理のほか開本の発行、ホームページの管理、現役生支援などの活動を行っています。
同窓開放は年1回、12月に会員の皆さんのお手元に届くように発行しています。住所やお名前が変わった場合は同窓会ホームページの連絡フォームよりご連絡ください。ご連絡をいただくことで開放も確実にお手元に届きます。
クラス会、学年同期会、部活動の同窓会等の解散支援として1人当たり200円の補助を行っています。同期会などを開催する場合にはどうぞ同窓会事務局までご連絡ください。
活動の内容や各連絡方法など詳しくは同窓会ホームページに掲載しています。この番組もホームページのアーカイブで何度でもお聞きいただけます。
またホームページや会報に広告を出してくださる方からのご連絡もお待ちしています。よろしくお願いいたします。
県総推し、今月の担当は26期生の大八木聡と
26期生の田中真紀子、旧姓荻野真紀子でした。
ゴーゴー喧騒シーズン15第10回いかがでしたか。今回のゲストの真紀さんに収録が終わった後、部活と勉強を両立するコツは何ですかと聞いてみました。そうしたら授業中にしっかり勉強することだそうです。放課後は部活に夢中になっていたので家で勉強する時間はない、勉強は授業中に集中してやっておけば時間に無駄がないとおっしゃっていました。大学に入ってからも授業に集中することでアルバイトや遊びも存分に楽しんだということです。なるほどと聞いていましたが、内心分かっているけれどそれが難しいのよねと思ってしまった私は喧騒時代落ちこぼれの生徒でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。